小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は夏休み子供に聞かせたい昔話をご紹介しましたね。
うん、そうね。昔話ってね、そんなに長くないからね、聞かせるにもいいし、あるいは子供が自分で読んで楽しんでくれるのもいいなと思ってね、
そうですね、
紹介したんです。うん、
今週は、
今週もね、はい、その続きでもう一回聞いてもらいたいんだけど、いくつか持ってきました。
はい。
まずはね、腐った風っていう話なんで、これもね、和尚さんと小僧さんの話なんですよ。
はい、
割とその和尚と小僧の話って日本中に多くてね、面白い話がいっぱいあるんだけど、こんな話ね。昔、ある山寺に和尚さんと三人の小坊主がありました。和尚さんはとても欲張りでした。檀家の法事に呼ばれると、一人でご馳走を食べてきて、小坊主たちを連れて行ったことは一度もありませんでした。この和尚さんは変わった人で、冬の間に大きな袋に冷たい風をいっぱい溜めておいて、納戸の中に隠していました。そして夏の暑い日になると、法事から戻ってきて、ああ、暑い、なんて暑いんだ、と言っては納戸へ行き、そーっと袋の口を開け、ああ、いい気持ちだ、なんて涼しいんだ、と一人で涼んで喜んでいました。小坊主たちは、和尚さんが法事から戻ると、いつも一人で納戸へ行くのでおかしいなぁと思っていました。ある暑い日、和尚さんが法事に出かけて行きました。そこで小坊主たちは納戸へ行き、奥の方に隠してあった大きな袋を見つけました。袋の口を開けてみると、中から気持ちのいい冷たい風が出てきました。あんまり気持ちがいいので小坊主たちは、お前に一杯、俺にも一杯、と言いながら、軽々冷たい風に当たりました。冷たい風はすぐになくなってしまいました。困ったなぁ。和尚さんが戻ってきたら叱られるぞ。小坊主たちは相談しました。そしていいことを思いつきました。小坊主たちは袋の口にお尻をつけて、軽々へをしました。それから袋の口を元通りに弱めておきました。しばらくすると、和尚さんが戻ってきました。そして、ああ、暑い、なんて暑いんだ、どれどれ、と言いながら納戸へ行きました。小坊主たちがこっそり見ていると、和尚さんは奥から袋を出してきて、袋の口を開けました。すると臭い風がプーンと出てきました。ところが和尚さんは、いくら冬の風でも、こう暑いと腐るもんだなぁ、と言いましたとさ、とっちばれ、いう話。悪い小僧さんたちだよ。おかしいですね、これね。
そうですね。
うん、でも最後のそのね、冬の風でも暑いと腐るもんだなって、このオチが面白いですね。
和尚さんが即捉えるのか
と。ね、そうですね。すごくよくできてる話だと思う、これ。
なんか子供が真似しそうですね。
真似しそう。あ、なるほど。難しいと思う。そうよ。難しいと思うよ、だけど、袋の中におならを閉じ込めるのは。という、くだらない面白い話です。もう一つね。
はい。
今度はね、カルワザ丼と医者丼と神主丼という話なのね。昔あるところにカルワザ丼と医者丼と神主がいました。カルワザ丼っていうのは、なんていうか、今で言えばサーカスみたいなものね。
うん、
高いところを綱を渡ってみたりするカルワザをやる人だね。カルワザ丼は、村の観音様のお祭りでどうしたことか、高いところから落ちて死んでしまいました。医者丼は、風邪をひいたのが元で死んでしまいました。神主丼は、皇人様のお祭りで食べた餅が喉に引っかかって死んでしまいました。三人は連れ立って冥土の旅に出かけました。死者の国への旅ね。三人は閻魔様の前に出ると、まずカルワザ丼が言いました。閻魔様、私はシャバにいるときはカルワザを見せてシャバの人間をうんと喜ばせました。私は極楽へやってもらえますよね。シャバっていうのは普通の人間の世界のことね。そうはいかん。お前はいつも下手くそなカルワザばっかり見せていたではないか。 その上シャバの人間からやたらに銭を取っていた。地獄行きに決まっておる。次に医者どんが言いました。エンマ様、私はシャバにいるときは病気を見てやって、シャバの人間をうんと助けてやりました。私は極楽へやってもらえますよね。そうはいかん。お前はいつもろくに手当てもしなかったし、病名を間違えたり、そのために死んだ人間もあるではないか。その上シャバの人間からやたらに銭を取っていた。地獄行きに決まっておる。おしまいに神主どんが言いました。エンマ様、私はシャバにいるときは神様のお祭りをしたり、神様と話をしたりして、シャバの人間をうんと助けてやりました。私は極楽へやってもらえますよね。そうはいかん。お前は御符を舐めさせる。御符ってお守りの札のことね。御符を舐めさせるだの、払いたまえ、清えたまえだの、疫病神を払うだのと嘘ばっかり言って人を騙していたではないか。その上、シャバの人間からやたらに銭を取っていた。地獄行きに決まっておる。こうして三人ともエンマ様から地獄行きを申し渡されました。地獄では、三人を大釜の中へ放り込むことになっていました。大釜の中には、お湯がぐわらん、ぐわらんと煮えくり返っていました。おっかなそうな鬼が、さあお前ら三人とも、この大釜で煮てしまうぞ、と言いました。これは困ったことになった。どうしたものか。と三人は顔を見合わせました。そのうち神主どんが、心配はいらん。俺に任しておけ。と言って、むにゃむにゃーと唱え事を言いました。三人は大釜の中へ入れられましたが、熱いお湯がたちまちのうちにぬるくなりました。神主どんは火戻しの方を使ったのです。火を戻すやつね。これはちょうど良い湯加減だ。だんだんとぬるくなるからもっと火を焚け、もっと火を焚け、と大威張りでいい気になって長湯をしました。これには鬼どもも呆れ返って、こらお前らいつまで入ってるつもりだ、後が突っかえて困るではないかと言いました。三人がもっと火を焚け、もっと火を焚け、と湯を焚かしているうちに地獄の焚き物がなくなってしまいました。それを聞いた閻魔様は、よし、それでは剣の山へ追いやれ、と言いました。三人は剣ばかり生えている山へ裸足で追いやられることになりました。これは困ったことになった。どうしたものか。と三人は顔を見合わせました。そのうち軽業どんが、心配はいらん。俺に任しとけ。と言いました。そして二人をひょいと肩に乗せて、よいよいよいやさのさ、右の肩には神主どん、左の肩にはお医者どん、こらさ、こらさのさ、と面白おかしく歌い踊りながら、剣の山をひょいひょいと歩いてきました。そして山の頂上に着くと、あたりの景色を眺めて見回しました。これには鬼どももすっかり困ってしまいました。それを聞いた閻魔様は、けしからん奴どもだ。俺の前にすぐ連れてこい。俺がじきじきに始末してやる。と言いました。三人は閻魔様の前に引きずり出されました。閻魔様は、お前らのような奴は俺がガリガリと噛んで飲んでやる、と怒って言いました。その時医者どんが閻魔様の口の中へぴょいっと飛び込みました。閻魔様がガリッと噛もうとしたら、もう腹の中へスルスルと入ってしまいました。しまった、丸飲みにしたか、と思っていると今度は軽業どんが閻魔様の口の中へぴょいっと飛び込んでしまいました。ガリッと噛もうとしたら、スルスルと腹の中へ入ってしまいました。しまった。こいつも丸飲みにしてしまった。と思っていると、また神主どんがぴょいっと飛び込んでしまいました。腹の中でまた三人が一緒になりました。今度という今度は本当に困ったことになった。と三人は思いました。そのうちに医者どんが、今度は俺がお前様方を助けるから心配はいらん。と言いました。そして薬を取り出して、閻魔様の腹の中にペターンペターンと貼り付けました。するとたちまち閻魔様の腹が痛み出しました。閻魔様は我慢ができなくなって便所へ飛んでいきました。うーんと一つ力んだら、尻の穴からカルワザドンがぴょいと飛び出しました。もう一つうーんと力んだら、神主ドンがぴょいと飛び出しました。後に残ったのは医者ドン一人。 尻の穴を閉じられては大変とありったけの薬をペタンペタンペタンと貼り付けました。閻魔様がこれはたまらん痛い痛いともう一つうーん取り切んだらおしまいに医者どんがぴょいと飛び出しました。とうとう閻魔様は三人に申し渡しました。お前らのようなもんはもはや地獄に置くことはならん。元のシャバへさっさと帰れ。軽技は軽技になれ。医者は医者になれ。神主は神主になれ。こうして三人は元のシャバへ戻されたということです。という、荒唐無稽な話。面白いね。
ねえ、うん。やっぱりこう、地獄に行っても知恵を使うものですね。
さすがの閻魔様も負けちゃうんですよね。
そうですね。
これもね、日本中に随分ありましてね、
はい、
あっちこっちに伝承されて、少しずつ変わるんですけどね、
うん、
この失敗の仕方がね、閻魔様の失敗の仕方というか、うん、それがいろいろなんですけどね、面白い話ですよね。今度はね、鬼とアンコロ餅っていう話ね、これも割と子供にわかりやすいと思いますよ。昔あるところに太郎という男の子が住んでいました。お父さんを亡くして、お母さんと二人だけで、貧しく暮らしていました。ある時お母さんは太郎の誕生日に何か作ってやりたいと思いましたが何もありません。お母さんは自分の着物を売ってわずかなもち米を買いアンコロ餅を作りましたがたった三つしか作れませんでした。お母さんはそれを棚にしまっておきました。夕方太郎が家に帰ってくるとお母さんは言いました。太郎や、今日はお前の誕生日だから何かしてやりたかったけど何もできなかった。アンコロ餅を三つ作っておいたから食べなさい。太郎は喜んでアンコロ餅を二つ食べ、もう一つ食べようとしたところが、アンコロ餅はコロコロっと転がって落ちてしまいました。太郎が拾おうとすると、アンコロ餅はコロコロコロっとどこまでも転がっていきます。太郎は、アンコロ餅待て、アンコロ餅待て、と言って追いかけていきました。アンコロ餅は山をコロコロ登っていきました。すると山の中ほどにちょうど人が入れるくらいの穴がありました。アンコロ餅はその穴の中にコロコロっと転がって入っていきました。太郎も穴に入っていくと穴の底に鬼が一匹いました。太郎が、鬼さん鬼さん、アンコロ餅を知りませんかと聞くと、鬼は、ああ、あのアンコロ餅なら今拾って鬼の大将に食わせてしまったところだと答えました。太郎は困ってしまって泣きべそを書きました。すると鬼は、それなら一遍大将のところに行ってみるがいいと言って大将のところに連れて行ってくれました。太郎が、鬼さん鬼さん、アンコロ餅を返してくださいと言うと、鬼の大将は、アンコロ餅は食ってしまった、とてもうまかったがどうやって作るんだと聞きました。そこで太郎が、お餅をついて丸めてあんこをつけるんだと作り方を教えますと、鬼の大将は、そうか、俺も作って食べたいから今から作れと言いました。鬼どもが大将の口元についていたあんこを取って大きなすりこぎの先っぽにくっつけてすり鉢でくるくるくるっとすると、あんこがむくむくむくむくいっぱい出てきました。それから大将の奥歯の虫歯に挟まった餅を取って、またすりこぎですると、お餅がぷくぷくぷくいっぱい出てきました。鬼どもは餅にあんこをつけて、あんこの餅を作り、みんな腹いっぱい食べました。食べすぎて動けなくなった鬼どもはみんな寝てしまいました。太郎は、この隙に逃げようと逃げかけたところで、待てよ、あのすりこぎを持っていこう。と思ってすりこぎを取って逃げ出しました。鬼どもが目を覚まして、待てーと追いかけてきました。鬼はどんどん追いついてきます。すると小さな川があって船がつないでありました。太郎は船に乗り、すりこぎを炉にして一生懸命漕いでいきました。鬼の大将が、川へ入れーと叫ぶと、鬼どもが5、6人川に入ってきました。鬼の大将が、水を飲めと叫ぶと、鬼どもはガブガブと川の水を飲み始めました。すると川の水がスーッと鬼の方へ吸い込まれて、太郎の船は鬼どもの方へ流されていきました。捕まったら大変だと太郎は川の水をすりこぎでぐるぐるかき回しました。 途端に水がプクプクプクプクいっぱい出てきました。鬼どもはいくら飲んでも飲んでも水がなくならないので、とうとう腹がはち切れて死んでしまいました。太郎はするこぎを担いで家に帰ってきました。太郎が、お母さん、何か欲しいものがある？と聞くとお母さんは、ああ、お米が欲しいね、と答えました。太郎が米蜜の中にすりこぎを入れてくるくるかき回すと、米蜜はお米でいっぱいになりました。お母さんは、このすりこぎは殿様に届けなければいけない、と言って二人で殿様に鬼のすりこぎを届けました。すると殿様は、お前たちは正直でよろしい。一生一代食べても困らないだけの米をやろう、と言ってすりこぎを受け取りました。そこで太郎は一生お米を食べられるようになり、お金にも困らないようになったということです。という話が
ね。偉いですね。その自分のものにすりこぎするんじゃなくて。
でね。
殿様に。
殿様あげちゃうのね。
そうですね。ね、
もっと他の使い道もあったかもしれないと思うんだけどさ。
欲張りだったらです ね。
鬼とアンコロ餅、これ面白い話だと思うな。
うん、
アンコロ餅ってのはまあおはぎみたいなもんでしょうけどね、うんうん、地域によってこういう言い方を出すんでしょうね、
うん、美味しそうですね。
美味しそうだね、うん、
今日は夏休み子供に聞かせたい昔話をご紹介しました。腐った風、カルバザ丼と医者丼と神主丼、鬼とアンコロ餅、3本をご紹介しました。
うん、面白いね。なかなか昔話ってのはね。
そうですね、うん、展開もコロコロコロコロっとね。あの鬼とあんころ餅なんて、うん、おにぎりコロリン、
うん、と似てますよね。
とちょっとね、
そうそうそう、
モチーフが似てますよね。
そう似てますね、うん、
はい、この夏休み皆さんに聞かせてあげたいような、うん、そして読みたいような、うん、お話でしたけれども、うん、先生、こういった子供に聞かせたい昔話ってどういった本があるんですか？うん、
あの昔話って割と年上の子供向きのものが多いんですからね、
はい、
なるべく年下の子供に分かるようなものを僕たち集めて作ったのね、
はい、
その一つが子供に送る昔話というシリーズの14番で鬼とアンコロ餅という話、本に入ってます、
はい、
それとかやっぱり僕らの研究所で出してる千葉笑いって話があるんですけどね、
はい、
こんなものを見ていただくと分かります、
はい、さて来週はどんなテーマで、
う
ん、
今度はね、はい、あの昔話の始めと終わりにですね、独特なその発端句とか結末句というのがつくのね、
はい、
それ結構面白いもんですからね、いろんな違いがあって、はい、そのことを少し聞いていただきます、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。